出会いにまれる30の方法、そのうち、出会いには使えば使うことが増えていく。出会いの消耗を心配する必要があります。あまり拡散症であると出会いも使い切ってしまうと、確かに物や声のような物質的なものであれば使えば使うことができるという現実があります。使えば使うことになります。大量に使えばそれだけ何らかも早くなります。物質的なものであれば節約になるといった考え方が大切です。無駄遣いなし、できるだけ効率よく上手に使っていくことを考えるでしょう。しかし、出会いは違います。出会いは何らかのものなのか。答えはノーです。出会いは使っても減ることはありません。むしろ出会いは使えば使うことができます。理由は簡単です。出会いは物質的なものではなく、超自然的なものだからです。出会いは使ってもならない。そもそも運は物質的なものではありません。超自然的なものです。物理的な法則とは違い、理論では説明がつかない神秘的な力です。神秘的な力ですから、使えば減るという概念は通用しません。もちろん節約という考え方も不要です。たくさん使ってもらえません。使ったらなくなると思うのは無用の心配なのです。運は使えば使うこと増えていく。運を使えばなくなるなんてそうです。都市伝説です。運は物質的なものではないのですが、使ったらなくなることはありません。むしろ逆です。運は使えば使うこと増えます。運を増やしたいなら逆にどんどん運を使っていきましょう。人と出会えばパワーとエネルギーになります。パワーとエネルギーが運に転換され、出会いにと変わっていきます。人が人より、ますます人と出会いそのため、出会えば出会うほどどんどん出会いが高まっていくという不思議な現象が起きるのです。出会いを増やしたいならどんどん出会っていくことです。出会いは神秘的な力と思われがちですが、あなたの努力によって高めることが可能です。出会いを高める3つのポイント。出会いを高めるには次の3つのポイントです。1、出会いに感謝すること。人に感謝する気持ちは出会いに転換されます。2、きちんと人に出会っていくこと。人と接すると相手からパワーやエネルギーを奪え、それが出会いに転換されます。3、どんな出会いも相手に敬意を払うこと。相手に敬意を払えば相手からも敬意を払ってもらえ、ますます出会いが高まります。出会いは最後は最後と増えていく。人に感謝する気持ちを持ちましょう。どんどん人にやっていきましょう。どんな出会いを相手に敬意を払いましょう。するとあなたの魅力が高まり、人間性も見られ、出会いが高まります。気づけば出会いが急増していくことでしょう。出会いの連鎖、流れ、止まらなくなるはずです。出会いは最後は最後と増えていくのです。出会いが勝ったら減ることを心配しない。自らの力で出会いを増やしていく。出会いは30の方法、その2、出会いきっかけは自然とできるものではなく、自ら作り出すもの。出会いきっかけは自然とできるのを待っていませんか。もちろん出会いきっかけは自然が発生することもあります。人から声をかけられ、それが出会いのきっかけになることもあるでしょう。友人から合コンに誘われ、そこでいい人と巡り合うこともあるでしょう。知り合いに自宅でパーティーを開くことになり、招待されることもあるでしょう。縁結びの神様があなたのために電話をセッティングしてくれることもあるかもしれません。現実では出会うきっかけは自然とできることが少なからずあるもの。しかし、受けの姿勢はよくありません。出会いきっかけは自然とできるものというのは思い込みです。誤った思い込みをしていると、出会いの可能性を制限してしまいます。出会いきっかけは自然とできるものではなく、自ら作り出すもの。ここで一致解決してください。出会いきっかけは自然とできるものではありません。自ら作り出すものです。出会いの在り方が積極性大事です。自らの意思を努力で出会いきっかけを作り出しましょう。難しく思いますが、その気になれば意外と簡単にできます。例えば、気になれば意外と近づくきっかけがないなら質問するのが効果的です。笑わないことを気になる人ならこちらから話しかけるくらいの積極性は持ちたいことです。誰もパーティーに誘われないというなら自分でパーティーを開けばいいのです。自宅でホームパーティーを開くのもよし、自宅のみならやないでバーベキューパーティーやお好み焼きパーティーという選択肢もあります。季節のタイミングが良ければクリスマスパーティー、ハロウィンパーティーというイベントもありです。自分が主催者になって人を集めます。小規模であっても十分なパーティーになります。友人の友人も招待すれば新しい出会いが生まれるでしょう。合コンがないというなら自分で合コンの企画すればいいのです。友人と協力して人を集めれば意外と簡単に集まるでしょう。出会いを求める友人がいれば喜んで協力してくれるはずです。自分の出会いだけでなく友人の出会いも協力できるので一石二鳥です。自分で出会いきっかけを作り出すなら数も質問ができる。もちろん、どんな手段ではなく、あくまで自然な手段でアプローチすることがポイントです。自分で出会いきっかけを作り出すなら、自分の都合を止めることができるため、数も質問ができます。出会いきっかけは自然とできるものという先入観を取り替えましょう。自然とできるパターンもありますが、それはあくまでラッキーと考えることです。自分で動けば新しいきっかけを作り出します。出会いきっかけは自然とできるものではなく、自ら作り出すものなんです。出会いきっかけは自然とできるものではなく、自ら作り出す。出会いは30の方法、その3、ここで身だしなみをしていると出会いがなくす。出会いは身だしなみが大切です。身だしなみが大切ですか。誰しも身だしなみをしていませんか。相手に書いたものを与えるようなファッションになっていないでしょうか。もちろん、昔からの友人と会うならそれでもいいでしょう。すでに答えを知っている関係であれば、身だしなみが大切でも許可なんでしょう。心を許している、リラックスしている、相手を信頼しているというポジティブなサインもあります。そういうことは悪い印象はありません。打ち解けた雰囲気になり、話も盛り上がりやすくなるはずです。しかし、初対面の人の前では注意したいことです。誰しも身だしなみをしていると、誰しも人と思われるからです。誰でも出会いに影響するポイント。初対面ではまだ相手のことを知りません。相手のことを知らないなら相手の相手から判断するしかありません。そのため、相手に書いたものを与えるような身だしなみは言語道なんです。相手が出しないと、出しない人と判断されやすくなります。外見で判断されたくないと思うかもしれませんが、相手の印象を考えることです。残念ながら、初対面では外見で判断されることが多いのが現実です。外見は第一印象に直結します。第一印象が悪くなると、そのままご意味ありませんでした。と思います。発展できる出会いも発展しなくなります。せっかく運命的な出会いであっても、台無しになるでしょう。外見は出会いに影響するポイントですから、あなたはありません。ここだけなら、ここで出しなみになりそう。出会いもあるなら、きちんと出しなみを整えておくことです。特別なおしゃれも高級感でも必要はありません。気取ったり、身を張ったりする出しなみも必要です。派手さは一切必要ありません。ここだけなら、ここで出しなみです。まず、相手に書いたものを与えないことが必要点です。その上で、清潔感があって、少し綺麗な出しなみを心がけましょう。しばらく、汚れもない清潔感のある服装をします。派手素敵な爽やかなどんな人なんだろうと周りの人から興味を持ってもらいます。結果としていい出会いを引き寄せ、出会いが素晴らしくなるのです。ここで身だしなみみたいな状況があればますます出会いになる。ただ身だしなみとあたってはいけません。出会いを左右するポイントですから意識しておくことはありません。ここで身だしなみみたいな状況があれば完璧です。ここで終わるとますます出会いになれます。嫌ということ出会いに恵まれるようになります。ここで身だしなみをする。出会いに恵まれる30の方法、その4、道を変えやすい人は出会いの強い人。あなたは普段道を変えやすいでしょうか。道を変えやすいかどうかは出会いに関わる大きなポイントです。話しかけると一旦足を止めて相手の質問に答えてはいけません。道を変えることを面倒に感じると思いますが、とんでもないことです。道を変えた時はガッツポーズで喜んでください。優しそうですね。話しかけやすいですね。と褒められたことになるからです。道を変えやすい人は褒められていることになる。あなたが知らないと知らないから道を聞くとどんな人を選ぶでしょうか。おそらく優しそうな人や話しかけやすい人を選ぶのではないでしょうか。スムーズに答えてもらいたいので、できるだけ柔らかい感じの人を選ぶはずです。あなたがそうであるように相手もそうです。道を変えやすいということは優しそうですね。話しかけやすい雰囲気がありますね。と言われていることになります。つまり、褒められていることは同じことなんです。嬉しいことはありませんか。道を変えることは大変光栄なことです。道を変えることは悪いことではなく、喜ばしいことなんです。道を変えやすい人は出会いの対象。あなたが道を変えることはありますか。最後に道を変えたのはいつでしょうか。もし、いくら何道を変えることがないなら話しかけやすい雰囲気が出ているかもしれません。鏡を見ながら自分の様子を見たり、できるだけ話しかけやすい雰囲気を行ってください。優しい表情を整えて、清潔感のある身だしなみを行いましょう。皆さんが出会いように充実、人を歓迎するような雰囲気を出していきましょう。道を変えやすい人は出会いの対象です。道を変えやすくないと、こうしても良い場所から話しかけてもらえるようになります。道を変えやすい人になる。出会いに生まれる30の方法、その後、朝日には出会いに生まれる効果がある。出会いに生まれたいなら、ある社にご覧ください。それは朝日です。朝日には出会いに生まれる効果があります。同じ太陽の光であっても、朝と昼では違います。朝日は昼間の日光とは違ってフレッシュなエネルギーにしています。朝日は見ると心が引き締まります。フレッシュな光はテンションも急上昇。出会いに悩んで元気がないなら、なおさら朝日は見ることです。朝日は見ながら落ち込む人はいません。太陽からパワーとエネルギーをいただいて心に気がつきます。心の中から現れ、自然とスッキリした気持ちになるでしょう。朝日は見ていると、あなたの太陽からのポジティブなエネルギーに乗り込まれ、出会いに回っていくのです。平日に朝日は見るならでは、休日に立っていたのに。出会いに生まれるなら朝日は見ましょう。朝日にある生活を行うと、自然と生活リズムを整って健康的です。朝日は無料です。早起きであれば朝日は毎日やります。少し早起きをして朝日は見かけるのです。朝日は出会いになるのですが、これほどなことはありません。平日は忙しくて朝日は見るならでは、休日に立っていたのに構いません。少しは眠くても朝日は見ている 早朝はやや多い時間帯。早朝はやや多い時間帯でもあります。早朝にはちょっとだけ緊張感があります。散歩する人たち、美しい植物、新鮮な景色、フレッシュな存在と出会えるでしょう。朝日に包まれた景色を見るだけでも心が動かされます。普段の気温が遅い人は生活パターンの変化にでも取り組む価値があります。だから朝日、最後朝日。朝日を浴びる時間があれば、あなたの出会いはいつも高い状態を保てます。朝日を浴びて出会いもある。出会いもある30の方法。増読。出会いが高い人は知らない人を大切にする。知らない人はチャンスと可能性を秘めた人物。出会いの決めるポイントの一つ。それは知らない人に対する接し方です。知らない人について接していないでしょうか。出会いの低い人は知っている人と知らない人の態度が差が出るんです。知っている人には親しく接します。優しく丁寧にします。自分から挨拶してニコニコ笑顔を見せます。一方で知らない人は知らないです。自分に関係ない人には特に挨拶もしません。自分から手を振って楽しいことでもないかに笑顔を見せようとしません。知らない人に対してはよそよそしい接し方になるのは当たり前のことに思いますがよくありません。ここが盲点です。なぜ知らない人によそよそしくするのがいけないのか。貴重な出会いを気にすることになるからです。知らない人はそういう人かもしれない。無視、知らんと様子、冷たく接するというのは気にしているのと同じです。改めて考えると知らない人には潜在的な可能性があります。その人は社長や有名人かもしれません。ある分野における実力者や第一人者かもしれません。重要なコレクションの持ち主かもしれません。自分にとって運命の人ということもあるでしょう。可能性が低いかもしれませんが、ゼロではありません。そんなかなと思いますが、知らない人のですから、言う話です。どんな人かわからないのですが、知っている人と同様を大切にした方がいい。全て最低限の挨拶くらいはした方がいいのです。知らない人も大切にしよう。出会いもありたいなら知っている人だけでなく、知らない人も大切にしてください。なぜ知らない人に優しくしなければいけないのと思うのは出会いもされる考え方です。出会いもありたいなら彼を作らないことです。彼をすると出会いも遠ざけます。出会いもありたいなら自分から彼を振り返ることです。心を大きにして自分から笑顔を見せていき、相手を受け入れる姿勢になることが大切です。知らない人も笑顔で挨拶をします。積極的に話して親切にします。知らない人を大切にすることで親しくなるきっかけになります。実際に知り合ってみると、その人が素晴らしい人だと笑うことがあります。見た目は自分の人であっても知り合ってみると、意外とすごい人だと笑うことがあります。最初は普通の人の思いでも親しくなっていった結果、運命の人に変わることもあります。知らない人がいたとき、この人はどんな人なのかをワクワクしながら話しかけてみてください。知らない人はチャンスと可能性を秘めた人物なのです。知っている人だけでなく、知らない人も大切にする。出会いもある30の方法、そのなら、硬い表情は出会いを遠ざける。柔らかな表情が出会いを引き寄せる。出会いも左右するポイントの一つです。それは表情です。普段どんな表情をしているかであなたの出会いが変わります。顔を変えることができなくても、表情を変えることが意識次第で改善できます。硬い表情は出会いを遠ざける。出会いもありたいなら硬い表情に注意しましょう。無愛想になっていませんか。口元だけ伸びになっていませんか。すんとしたような表情になっていませんか。硬い表情をしていると堅苦しい雰囲気が出てしまいます。周りにプレッシャーを与え、近寄りな印象を与え、壁を吸ってしまいます。自分では大きにしているつもりでも硬い表情をしていると周りから抵抗を生まれやすい現実があります。硬い表情をしていると一緒にでも緊張します。何だかこの人といても落ち着かないと思われ人が離れていきます。たとえ違っても何だか付き合いにくいと思われる人が離れていきます。硬い表情は出会いを遠ざけてしまうのです。柔らかい表情は出会いを引き寄せる。出会いもありたいなら柔らかい表情をしましょう。柔らかい表情をするのは簡単です。効果的な手にコンコンコンコンコンコンコンコン楽しいことがなくても普段から遠くまで微笑みを見せることです。柔らかい表情をすると優しい雰囲気が漂うようになります。人は柔らかい雰囲気が大好きです。柔らかい表情をしていると温かくて優しい雰囲気が出て周りの人は近づきたくなります。周りからこの人と知り合いたい、話してみたい、仲良くなりたいと思われるように人が集まっています。もちろん縁結びの神様も柔らかい表情が大好きです。この人はいい表情をしているなと喜び素晴らしい出会いのチャンスを与えてくれます。特に注射のは初対面のタイミングです。初めて会う人には警戒心があって硬い表情になりますが、こういうことこそ柔らかい表情です。積極的に心で柔らかい表情を見せていくことです。柔らかい表情をすると相手の心を開いて心の距離がぐっと近づくのです。硬い表情をせず柔らかい表情をする。突然ですが、自分の部屋を振り返ってみてください。あなたの部屋はどのくらい綺麗に掃除されていますか。床や窓が汚れていませんか。雑誌や衣類で散らっていないでしょうか。ここには間違いになっていないでしょうか。もし心当たりがあれば要注意です。部屋掃除されていないと部屋にもされてしまうからです。一見すると部屋と部屋の掃除は無関係に思いますが、実は深いところで繋がりがあります。部屋の担当は気力や精神に影響を及ぼす。部屋に向かいながら部屋を掃除しましょう。ただ掃除場になってはいけません。部屋が綺麗になると心や気持ちが休まり、疲れも取りやすくなります。気力や精神にエネルギーが満たされ、勇気や元気が出やすくなる。結果として部屋に対して積極的になりますまでも、キャッチャーの内容をきれいにしましょう。風呂は整理するのではなく、処分しましょう。一年以上経っていないには、風呂と判断して処分するのが大変です。思い切って処分すると、本来解放された日も味わいすっきりします。忙しいと、ここまでの掃除をするのは大変ですが、ルールを決めて定期的に部屋を掃除しましょう。サボンなしの人は、手帳や彼らの予定としていれば、アクションを起こしやすくなります。掃除は特別なことではなく、日々の習慣にすることです。一旦、習慣になれば、部屋が散らっていると、疲れない自然と掃除したい気持ちに変わります。部屋の空気を入れたいことも掃除の一環です。忘れがちなのは、部屋の空気です。空気は目に見えないため、汚れていても気づきにくい。風水を意識した配置にされていても、部屋を締め切っていることが大事です。部屋を締め切っていると、二酸化炭素の濃度が上がって、水に乗せや精きれいに部屋を掃除すると快適な空間になって過ごしやすくなります。掃除をすれば部屋も喜びます。あなたの心もきれいになります。肉体的精神的に満たされることで積極的な行動ができるようになり、部屋に満たすの影響を及ぼすのです。きれいに部屋を掃除する。出会いもある30の方法、その9、隙間のないセリューは出会いに行くの隙間もない。出会いの対象はセリューに余裕がある。セリューを沈み込んでいませんか。たくさんセリューが入っていると自分が必要とされている時間があって嬉しくなるでしょう。人気者のような雰囲気やモテているような雰囲気もあります。仕事が多いことは社会人にとって喜びです。朝から晩までセリューで練習されていると自分の価値も高いように感じるでしょう。忙しさに関係の上、積極的にセリューを埋めていこうとする人もいるかもしれません。もちろん忙しいのはいいですが、余裕がないことを忙しくなるのは要注意です。隙間のセリューで練習されていると出会いのチャンスを下げなくなります。隙間のないセリューは出会いに行くの隙間もない。セリューが予定で練習されていると出会いに行くのよくなりません。急に職に誘われても戦略がありまして、断らなければいけません。この日何でしょうと誘われても、その日は予定が断ることになります。いつ会いますかと聞かれても分かりませんという残念な返事をすることになります。セリューを調整しても、少なくセリューが詰まっていけば限界があります。電話のチャンスがあっても、なかなか決まるしかありません。もちろん、ビジネス上の電話もありますが、セリューがいっぱいだと進行を深める余裕もなくなります。セリューに空白を作って、時間に余裕を持たせ。チャンスは長い星です。いつどこでやって、空が分かりません。セリューに空白を作り、時間に余裕を持たせましょう。たくさんセリューを入れなら、セリュー調整ができる余裕を作っておくことです。セリューに空白があることを恐れないことです。空白があると、暇な人間と思われそうで不安になるかもしれませんが、無用の心配です。むしろ暇な時間があることは素晴らしいことです。暇な時間があるから心や気持ちを整えることができます。急な誘いがあってもすぐ動きます。急に職に誘われたときに行こうと誘われるようにしたい。いつ会いますかと誘われてもこの人が空いていると答えられるようにしたい。日頃から暇を作っておき、いつ誘われてもすぐ動けるようにしておきましょう。不審なことにセリューに余裕を持たせると気持ちにも余裕が出てきます。自分と向き合う時間が増え、積極的な気持ちの中で行動力も出てきます。セリューに空白をすると新しい出会いが舞い込んでくるのです。セリューに余裕を作っておく。出会いもある30の方法、その10。出会ったと出会いの質は別問題。出会ったに断ると帰って出会いを断る。出会ったといえば出会ったからです。運命の人と出会いたいとき、出会ったに断る人もいるでしょう。おしゃれな手で出会旅先でロマンチックな出会いをしたい。美しい景色の人が観光地で出会い、人の目をしたい。こうしたロマンチックな出会い方をすると、ドキッとして運命を感じます。特別な出会い方をすれば、特別な意味を感じます。何らかの意味を感じることもあるでしょう。出会い方がロマンチックだと、相手まで魅力的に入れてくるらしいです。どうせ、出会いなら素敵な出会い方をしたい。漫画や映画であるようなロマンチックな出会い方が生まれている人もいるのではないでしょうか。しかし、ここに落としがあります。出会い方に断るのはよくありません。出会い方に断るのは出会いの可能性を制限することになるからです。出会い方と出会いの質は別問題。出会い方によっては素敵な人と出会いそうに思いますが、誤った思い込みです。出会い方によっては素敵な人と出会いとは足りません。出会い方と出会いの質は別問題です。運命は予見できません。いつどこでどんな風に起きるか全くわかりません。 廊下で転んで助けてもらい、いい人と出会うことがあります。街角で不意に道を聞かれ、それがきっかけで始まる人間関係もあります。あなたが隣に座った人が運命の出会いになることもあります。アプリで出会った人が運命の出会いになることもあります。もちろん友人の紹介で運命の人と出会うこともあります。出会い方が良いのでも素敵な人と出会うことは珍しくありません。たとえ出会い方が最悪でも素晴らしい人と出会える可能性は十分なのです。出会い方のことはない。理想の出会い方をイメージするのはいいですが、固執しないようにしてください。出会い方はあくまできっかけにすぎません。運命の出会いは理想と喜びが分かりません。出会い方にこだわると、かえって出会いを遠ざけてしまうのです。出会い方にこだわらない。出会いのある30の方法、その10時。出会いが強い人に無礼な人はいない。出会いが強い人は常に礼儀正しく振る舞います。約束の場所には時間厳守で到着します。ビジネスであればスーツを着用です。きちんと挨拶をして名刺交換をします。何でもなくは使わず正式名称を伝えます。相手が親切ならばありがとうございますと感謝します。電話はきちんとお礼を伝えます。忙しい時もどんな時も礼儀を守ります。たとえ感情が流れている時も礼儀を貫きます。出会いが強い人に無礼な人はいません。礼儀は円滑な人間関係を保つために必要。礼儀とは何か。礼儀とは円滑な人間関係を保つために守るべき行動面の正しい作法のことを言います。礼儀の強くしたいなら礼儀を重んじることです。礼儀がなくて困ることがあっても、あって困ることはありません。礼儀は円滑な人間関係を保つために必要です。礼儀がないと礼儀があっても必ず失礼せん。相手は自分が感じられていると不快感を覚えるでしょう。失礼な態度を乱すと断りがありますが生じます。この人は礼儀がないと不快に思われると距離を置かれてしまいます。どんなにルックスが良いかろうと、どれだけ清潔感があろうと礼儀がないと関係なくなります。礼儀さえあれば人間関係は続きます。礼儀のセンスはその人の礼儀であると言っても過言ではありません。特に初めて会われていれば礼儀は必要不可欠です。礼儀を大切にすると一気に高くしなる関係効果が持つと思いますが、礼儀であるようなはるかに好印象です。礼儀は金と金閣も変わります。礼儀を大切にすると金も金閣も上がっていき、誠実な印象へと変わります。礼儀を大切にすると礼儀になり、礼儀は望まれます。また会いたいと言われるようになるのです。礼儀を大切にする。礼儀は30の方法、その12、礼儀は所属しているグループのせいかもしれません。あなたが所属しているグループはどんな顔でしょうか。中にいるメンバーがいるでしょう。どんな人と付き合っているかは出会いに関わります。所属するグループは自然の前に来ることも多いのですが、形式的なポイントです。出会いが少ない人は社交性が低いグループに所属している。出会いが少ない人は社交性が低いグループに所属しています。こういう関係が狭い友人、所属外が狭い友人、ネガティブ層の友人です。社交性が低いグループに所属していれば出会いが少ないのも当然です。こういう関係が狭いとなかなか友人の輪は広がりません。所属外が狭い友人だと友人から紹介してもらう機会もあります。またネガティブ層のグループに所属していれば暗い雰囲気が漂う人は寄ってきません。仲良くなりたいではなく、あまり可愛くないと思われどんどん人が出ていき孤立してしまいます。紹介されにくい周りの人は避けていくなどの災害に陥ります。社交性の高いグループに所属する。出会いの多い人は社交性の高いグループに所属しています。こういう関係の友人、所属外の友人、ポジティブ層の友人などです。社交性の高い友人はいろんな人と繋がっています。社交性の高いグループに所属していると自然と新しい人と出会ったり、紹介されたりする機会が増えます。不思議なことに社交性の高い人の周りには社交性の高い人が寄ってきます。ポジティブ層のグループに所属していると高い雰囲気が出るため、周りから声をかけられることも増えます。普通にしているだけで、もずしにどんどん人と違うことができてしまうのです。自分が所属しているルールを見直す。今一度、自分が所属しているルールを見直してください。付き合う人を選ぶということです。自分の所属しているルールは、言い方を左右する大切な環境の一つです。何故で所属しているルールかもしれませんが、出会いや成長を要請なら見直す決断も必要です。フルルールとは、もちろん、フルルールと縁の際ではありません。所属するルートを変えるのは有利のことです。縁の際ではなく、距離を制御できます。出会いは変えたら、人が集まる環境にいる方が有利です。出会いは所属するルートで決まるのです。社交性の低いルートは、距離を置き、社交性の高いルートに所属する。出会いは30の方法、その13。出会いの対象は、相手の価値観や考え方を否定しない。出会いは変えたら、相手の価値観や考え方を否定しないことです。相手の価値観や考え方を否定すると、確実に出会いがされます。確かに納得できない価値観もあるでしょう。生まれや育ちの違いは、人によって考え方も変わります。ユニークな価値観があれば、ユニークな考え方を持つ人もいるはずです。価値観や考え方を否定すると、どんなことになりません。相手の価値観、考え方を否定すると、ストレスは反発になります。お互いにありませんね、ということになり、絶対のように消えてしまいます。縁が変えるだけですが、まだいいことです。時は、トラブルを招く可能性もあるため、注意が必要です。大切なことは、相手をリセットすること。大切なことは、相手を尊重するということです。相手に敬意を払い、価値観や考え方を尊重します。もちろん、無理に入れる必要はありません。納得できないなら、納得できないままでいいので尊重します。なるほど、そうですか、というのは話が飛べることはありません。相手ならであろうと、リセットすることです。あなたはそういう価値観、考え方を持つのですね、という態度ですが、トラブルになることはありません。待たせていただくという姿勢です。違和感のある価値観や考え方があるとき、言い方を変えるとチャンスでもあります。自分とは違うということは、自分にないものがあるということです。自分にないものがあるですから、それを受け入れることで成長のチャンスになります。理解できない価値観や考え方があれば、学ばせていただくという姿勢になることです。今は理解や納得ができなくても、一切理解、納得できるかもしれません。出会いの対象は、相手の価値観や考え方を否定しない。出会いの対象は、相手の価値観や考え方を否定しません。納得できない考え方があったとき、それは間違っていると否定しません。私は理解が難しいですと、謙虚な返事をします。受け入れない考え方があったとき、ありないと否定しません。そういう考え方はね、一概かもしれないと受け入れます。たとえ、お互いの問題や信仰が違っても、否定することはありません。そういう文化、信仰を持ちのですね、と、相手のままを受け入れます。様々な価値観を受け入れるということは、様々な人を受け入れるということです。いろんな人を受け入れる相手の価値観や考え方を否定しない。学ばせていただくという姿勢です。出会いのある30の方法、その14。出会いを感謝する気持ちが出会いに連絡する。出会いのためにはどうすればいいか。方法はシンプルです。出会いに感謝することです。あらゆる出会いに感謝しましょう。いい出会い、悪い出会いと区別をしないことです。すべての出会いは正しい、すべての出会いはありがたいと感謝してください。いい人と出会いました。ありがとうございますと。心の中で答えても構いません。もちろん直接声に出しても OK です。縁結びの神様のお礼を言いましょう。いい出会いを運んでください。ありがとうございますと。縁結びの神様は満面に向かって喜びます。あらゆる出会いを受けて感謝する。特別な出会いだけではありません。平凡な出会いであってもきちんと感謝しましょう。素晴らしい人の出会いだけでなく、普通の人の出会いも感謝したい。たとえ苦手な人と出会ってそんなことはできないと抵抗を感じるかもしれませんが、正念場です。自分が試されていると思うことです。心を大きくして取り組んでみてください。大きく息を吸えば心に余裕がまで感謝することができるはずです。出会いを感謝する気持ちが出会いに入れてください。心を大きくして全ての出会いに感謝していきましょう。するとどうでしょう。出会いを感謝する気持ちが出会いに入れてください。出会いがありがとうと思えばどんどん出会いが高くなります。あなたが優しいようになるようになり、周りの人が引き寄せられます。感謝の面があると縁結びの神様が高くなってきます。結果としてますます出会いに恵まれるようになるのです。これだけでいいのです。出会いのあるのは簡単です。出会いに感謝するだけでいい。出会いの紹介とは出会いを感謝する気持ちです。出会いに感謝して出会いを高めていく。出会いのある30の方法、その15。スマホを見ながら歩いていると出会いもされてしまう。出会いのあるならスマホを見ながら歩かないことです。スマホを見ながら歩いていませんか。普通のトラブルが起こりやすくなって危険ということもありますが、出会いにも悪影響があります。スマホを見ながら歩いている程度は意外と多い。スマホを見ながら歩いていると注意なスマホに向きます。スマホに注意が向くので周りが見なくなります。人に声をかけられても聞き逃してしまいます。素敵な性内でも相談してしまいます。美しい景色が広がっていても見逃してしまいます。スマホを凝視していると追い込み中の様子に見るため話しかけにくい雰囲気になります。挨拶をしなくても周りは抵抗を感じてしまいます。なかなか話しかけてこないくなることで知らず知らずのうちに出会いのチャンスを逃すことになるのです。スマホを見ながら歩いているとどんどん出会いになされます。スマホに依存しているとスマホの恋人と勘違いされてしまうでしょう。スマホを見ながら歩いている程度は意外と多い。運命の日であるスマホは大変便利な道具ですが、最初には注意が必要です。便利な道具も過度に依存するとかえって不便をもたらすのです。スマホを見ながら歩かない。出会いのありたいならスマホを見ながら歩かないことです。歩くときはきちんと前を向いて歩きましょう。社員をすべての光景を楽しみます。面白い風景があればきちんと気づき感動できます。面白い風景を眺めていると目のようになったり気分転換になったりします。人に声をかけられてもきちんと気づきます。いい人がいればきちんと気づいて話しかけるチャンスができます。きちんと前を向いていると大きな雰囲気も出るため声をかけられやすくなる。きちんと前を向いて歩いていると思わぬ人になるのです。難しいことではなく誰でも簡単に取り組めることです。朝からとまず早速どこから取り組んでみてください。ちょっとした習慣の改善であなたの出会いが良くなるのです。スマホを見ながら歩かない。 出会いの30の放送、その16、出会いの経験教室に通う人は帰って出会えない。周りの迷惑になって存在になる。出会いの場として教室に通う人がいます。世の中には様々な教室があります。音楽教室、ダンス教室、水泳教室、テニス教室、ゴルフ教室、カルチャー教室。習い事には多くの男女が集まります。確かに教室は出会いの場であるのは事実です。教室は学べるね、出会いの場で一石二鳥と考える人も多いでしょう。まだまだ異性と交流できるため自然に出会い自然と仲良くなります。いい出会いを期待しながら出会いの経験教室に通おうとする人もいるかもしれません。ここに落ちがあります。残念ですが、出会いの経験教室に通う人は帰って出会えません。出会いの経験教室に通う人は独特の嫌な空気を楽しみながらです。出会いの経験の人は教室の中で存在になる。出会いの経験教室に通う人は次のような特徴を目指します。授業に遅刻をする。無駄な喋りが多い。真面目に先生の話を聞かない。先生の言うことに適応する。自己中心的な振る舞いにならず。宿題を覚える。教室を休むことが多い。するとどうなるか。教室の中で存在になるのです。周りの人は学びに来ている中、自分だけ出会いの目的です。こういうことは恥ずかしいことはありません。出会いの目的で教室に来る人は誠実な姿勢がありません。真面目に学びに来ている人の迷惑になります。真剣に学びに来ている人と出会いの目的で来ている人はすぐバレます。不自然な動きになりますからです。あの人は違う目的で来ているよねと陰で噂をされるように距離を置かれ自然と解除されます。出会いの目的で教室に来る人は帰って出会いなくなるのです。縁結びの神様も眉を潜めるでしょう。出会いの目的で教室を利用するのは良くない。残念に思った神様は出会いの取り上げてしまうのです。真剣に学びに来る人が出会い。教室に通うならあくまで学びの目的であることが前提です。学びの目的で教室に通う人はきちんと出会います。学びたい、自分を磨きたい、きちんと教養を身につけたいとする好学習になります。誠実な好学習になると一緒に協力したり助け合ったりできます。同じ授業を通して、他者の共有、思い出の共有なので一気に心の共有が近づくのです。出会いに期待するのはいいですが、教室に通うなら出会いはサブにしておくことです。あくまでメインは学び、出会いサブとして出会いと期待するならありません。出会いの目的で教室に通わない。出会いのある30の方法、その17、時間がないという不自然はさよならしよう。時間があるという不自然が新たな時間を生み出す。時間がない。忙しくて時間がない。やることがたくさんあって時間がない。そんな不自然に心当たりはありませんか。ドキッとした人は時間がないという気持ちがあると思い込みが発生します。思い込みが発生すると、諦めの気持ちなので時間の過ぎる努力もしなくなります。諦めてしまえば終わりです。あなたが時間が逃げていき、ますます時間がなくなります。時間がない、時間がないと、ぶつぶつ文句を言っていると本当に時間がなくなってしまうのです。口癖は自分の潜在意識に働きかけるため停止できません。つまらない口癖で自分の可能性が失われることと愚かなことはありません。時間がない、また壊れていく。自分の価値を認めてもらいたくて、忙しいことは言いたいかもしれませんが、ここに落ちがあります。実際は逆効果です。時間がないという政府は、私は時間単位が下手ですと言っているようなもの。格好悪い政府です。周りは大変そうですねと言っているかもしれませんが、尊敬されることはありません。認められた意味がないと終わるようなものです。近寄りがない国までてしまい、人間関係も悪いようです。時間がないという規制はさよならしましょう。時間の過ぎたいなら時間があるという規制を示します。時間がないと言いそうになったら時間があると言います。時間があると言えば自己になります。時間がなくなっても時間がある前提で考えるようになるので時間の過ぎる努力になります。時間の見つけ出す能力が高まります。知恵を振り絞って何とかスケジュールを調整することです。人の可能性が引き出され本当に時間ができるのです。時間がなくても時間があると言えること。時間がないバタコ悪いセリフですが時間があるバタコいいセリフです。時間に余裕が感じられるのであなたの印象を悪くします。口癖を変えることはあなたとあなたの人生を変えることになります。時間がなくても時間があると言えることです。それは良いことだと思う人もいるかもしれませんが、それは諦めることはありません。時間はないと言わないですが、あると言われます。時間がなくても可能性を信じることで集中力が高まります。時間があるという規制があなたの時間を生み出すのです。時間がないという成功を確認する。時間があるという規制を見つけて時間の可能性を引き出す。出会いのある30の方法、その18、団体行動は出会いもされる。一人で行動することを恐れない。出会いのある方は団体行動に注意してください。団体行動をするのではありません。団体行動をしないのです。寂しい気持ちを紛らわせようと団体で行動していませんか。学校の授業はいつも友人と組み合わせになる。プレの時も買い物の時もいつも友人と一緒に行く。習い事を始めるとき一人は恥ずかしいから友人と一緒に始める。レストランで一人で食事する勇気がないかと誰かと一緒に遊説する。屋上の人でも団体が動きます。最初のうちだけ誰かと行動するならまだいいのです。教室といいサークルといい部活動といい正しい環境に取り組んでいるのは恥ずかしいもの。一人では言い張りにくい店や場所があるのも事実です。初代は恥ずかしく一人では踏み出しにくいもの。あくまで始めるきっかけという意味で最初だけ誰かと一緒に行動するならわかりません。しかし普段から団体行動がないとなると話は変わります。団体行動は出会いが増えそうに思いますが実際は逆効果です。出会いになることが避けてしまいます。団体になると未来が慣れる。周りから見ると団体には距離を感じます。団体になると未来が慣れるからです。仲間で会話しています。話しかけても話しかけない。場に行かせても言い張りづらい。私たちは仲間同士です。よそ者は近づかないでくださいといった雰囲気を醸し出し、透明になります。周りから見るとどうぞ仲間で楽しんでくださいと思われちょっと思います。よかれと思って団体行動をしているとますます出会いを避けていくのです。一人で行動することを恐れないこと。出会いもありたいなら団体で行動するのではありません。個人で行動するのです。一人で行動することを恐れないこと。何事で教室に通うことも一人で始めます。レストランで食事をすることも一人で入店します。休日に予約を楽しむことも一人で過ごします。もちろん、ただ、団体で行動することもあっていいのですが、そんな一人で行動することです。一人で行動していると、不安や恐怖を乗り越える力が強くなります。一人の存在が高校生、自身と独立心になりします。人間的な魅力が高まって、周りの注目を集めます。一人で行動していると、周りの人も話しかけやすくなって、自然と出会いが増えていくのです。寂しいのは最初だけ。一人では寂しい。一人では心細い。寂しい人だと思われそう。そうした心配があっても大丈夫です。最初は寂しい感じていても、慣れば平気になります。一人は自由に行動できます。自分のペースで行動できます。何をするのも一人になります。周りを気づかす必要がないため精神的にも楽になります。一人で行動する素晴らしさに気づくが、一人で過ごすことが大変なのに病みつきになってしまうでしょう。あなたが一人で行動していると話しかけずには、未来の雰囲気になって、どんどん出会いを引き寄せるのです。団体で行動しない。一人で行動する。出会いのある30の方法、その19、出会いのありたいなら恥を恐れないこと。恥を受ける人には素晴らしい出会いが待っている。出会いのありたいなら恥に対する姿勢が重要です。恥を避けるのではありません。恥を受けるのです。恥をかいて喜ぶ人は少ないでしょう。ストレスの頭に出会いに光があります。恥をかくと、みっともなくて、気分が悪く、体が変な汗をかき、顔が赤くなります。少し恥をかいただけで、いっぱいいっぱいになって、泣きたくなる人もいるはずです。恥は避けるものが避けたいと考える人が多いことでしょう。しかし、出会いのありたいなら恥を恐れないことです。恥を恐れていると、フットワークが重くなって、行動力が鈍くなり、出会いの妨げになるからです。恥は出会いの前に。出会いは、大変な将来に恥をかく必要があります。恥をかいてはいけないと思うと、出会いの妨げになります。恥を恐れると、知らない人に話しかけなくなります。話したいことがあっても、恥が怖いと話せなくなります。食事に誘ったっても、断られるのが怖くなって、誘えなくなります。みんな、手作業にするのはよくありません。みんな、手作業にしていると、菊池精神が生まれ、すぐに出会いになります。恥は出会いの前に。恥をかくのは当たり前と思うことがいい。出会いの前から恥を恐れないことです。恥を受けて恥を喜びましょう。恥をかいて喜ぶくらいでいいのです。自分の腹を破って、新しい自分に挑戦できました。リスクがあるにもかかわらず、勇気を出して行動できました。自分の弱いことに打ち勝ちました。これを素晴らしいと言わず知らんと言うのでしょう。恥をかいたことは、勇敢なことに挑戦できた証拠なのですから、自分の褒めるべきです。恥をかくのは当たり前と考えると、臆病なことが吹き込んで行動力になります。恥を恐れなくなると、緊張する経験にもどんどん飛び込んでいきます。フットワークが軽くなり行動しやすくなります。心が大きくなって話しかけやすくなります。どんどん新しいことにチャレンジできるため、出会いも恵まれるのです。恥を受ける人には新しい出会いが待っている。さあ、どんどん恥をかきに行きましょう。恥のことはその辺りです。その時は恥ずかしく宣言してもしなく、ただすぐ普通に戻ります。周りの人もすぐ忘れます。むしろ恥をかきたいと思うくらいでちょうどいいのです。出会いもありたいなら恥を恐れないこと。恥を受ける人には新しい出会いが待っているのです。恥を恐れず積極的に行動する。出会いもある30の方法、その20、職を受け入れる覚悟がなければ出会いもならない。出会いを受け入れるためには覚悟が必要です。それは職を受け入れる覚悟です。初対面はどんなことが起こるかわかりません。出会った時絶対職を受けない保証はありません。出会いがあるということは職を受けるリスクもあるということです。初対面では相手がどんな人かわかりません。相手がどんな人かわからないということは何らかのトラブルになる可能性もあるということです。挨拶をしても無視されることがあります。急に嫌なことを言われるかもしれません。食事に誘っても断られるかもしれません。 生理的に受けないと判断されて距離を置かれるかもしれません。異人層に見えて話しかけたところ、実は嫌な人だと分かることもあります。相手に悪意があることもありません。初対面の相手はあなたの好みや考え方を知りません。デリケートな話をされてしまうこともあれば、触れて欲しくない話題に触れてしまうこともあるでしょう。相手に悪意がなくても小さなことで不快感を与えてしまうことは珍しくありません。信じたくないかもしれませんが、これが現実です。ショックを受ける覚悟と。大切なのはショックを受ける覚悟です。ショックを受ける覚悟がなければ、出会いにはなりません。ショックなことを言われてもいいと覚悟を決めれば弱気になると聞きます。自分の中で人と考える感覚がないでしょう。エネルギーの湧き、勇気がないのに、出会いに対して積極的になるのです。ショックなことは笑って受け流せばいい。ショックなことを言われたらどうするか。くよくよ落ち込むのではありません。笑って受け流せばいいのです。動揺していることの場合には表情を出しません。動揺していても表情は何もしていましょう。たとえショックで心が凹んでも明るい笑顔を保ち続けることが大切です。ニコニコしていれば前向きな気持ちが強くなるので、ショックなこともすぐ忘れることができます。ショックなことを言われても気にしなければいいことです。ショックなことを言われたら心が傷つくのではありません。ショックなことを気にしていれば心が傷つくのです。ショックを受けることがあっても気にしなければ心は傷つきません。絶対ショックを受けたくないと思っていると動けなくなります。ショックを受けてもいいと思えば動けるのです。ショックを受ける覚悟を持つ。ショックなことを言われても笑って受け流す。出会いのある30の方と、その20時、出会いがないという口癖は出会いもされる。私は出会いがない。最近全く出会いがない。どうしてこんなに出会いがないんだろう。こんな口癖に心当たりがあれば要チェックです。なかなか出会いに恵まれないと出会いがないと思うのは自然なこと。手に向かって文句の一言も言いたくなるでしょう。出会いがないと思うまでは OK です。心の中で思うだけではまだ具体的に表現されていません。誰も聞こえていません。誰も迷惑にもなっていません。衝動的に思うことは誰でもあることです。しかし、出会いがないと思うのは良くても言葉に出して言うのは要注意です。出会いがないという口癖は出会いもされるからです。出会いがないという口癖は出会いもされる。出会いがない、出会いがないと言い方しないとき、どんな印象を受けるでしょうか。出会いがないという人とは私は魅力がないと言っているようなものです。私は寂しい人です。誰も相手にされません。哀れな人間ですという意味になりますが、正直なことかもしれませんが、周りの人が印象は悪くありません。構ってほしい感も出てしまい、周りの人は聞いてしまいます。焦っている印象もあって余裕が感じられません。哀れで不幸な雰囲気が出てしまい、自分のイメージデータも失います。出会いを引き寄せるには声をかけやすい雰囲気を出すことが大切です。出会いがない、出会いがないという錯覚を抱えると声をかけにくい雰囲気が出てしまいます。出会いを引き寄せることが遠ざけてしまうのです。周りの同情を聞くためにわざと出会いがないと言っているなら誤った努力です。痛いたしい発信です。哀れで幸せな雰囲気が漂うだけなのでやめておくのが賢明です。出会いがないはきっといい出会いがあると痛いよ。出会いがないという人とは緊急しましょう。哀れな雰囲気が出すだけでいいことは何もありません。言いそうになったら喉のところでぐっと抑えることです。出会いがないと言いそうになったら別の言葉に言いましょう。きっといい出会いがあるです。言っている内容はほぼ同じですが印象が違います。肯定的でいい表現には幸運と幸福を呼ぶ力があります。縁結びの神様があなたに力を貸してくれるでしょう。きっといい出会いがあると言い続けていると本当にいい出会いがあるのです。出会いがないという口癖は禁止です。出会いがないはきっといい出会いがあるに言い換える。出会いのある30の方と、その順に、いい人を売っていると帰って出会いを待つ。いい人を売っている人がいます。いつも愛嬌を振りまいている。何でもキスと答えている。誰でも優しく振っている。確かにいい人を売っていれば周りからされるでしょう。ある印象や親しみやすい雰囲気があるため、少し失礼になります。優しいね、心が広いね、頼みになれと褒められることも増えるでしょう。いい人を売っていれば周りからされ愛され、ますます出会いに恵まれると思います。しかし、これは違うのです。結局のところ、見せかけにすみません。いい人を売っているのは、いい人のように見せているということです。遠慮して、偽りの自分を見せているだけにすみません。いい人を演じるも限界がある。いい人を売っていると、必ずいつかどこかで限界があります。風間の辻褄が悪くない、自然な様子が流れます。何だかおしい。この人は何かがあるな。気づく人は気づきます。自分では一緒に言っても、周りから見ると、自然な様子が流れるため、意外と簡単に流れます。不自然に優しかったり、当たり前の忘れ物だったり、左右の振る舞いだったりです。あの人はみんなにいい顔しているだけで、金をかぶっているね。本音で話していないよね。接していないね。誰からも悪く思われないよう、エンタメな振る舞いの様子はあったと思われます。以前、周りから見たりと、根性から勲章に転じます。周りの人が信用されなくなるのは、もちろんのことを人から紹介されることもなるのです。嫌われてもいいという覚悟でいる。大切なのは、嫌われてもいいという覚悟です。嫌われてもいいという覚悟でいることです。都合がいいなら、キス、統計ですが、都合が悪いときは、きちんと、ノーと答えます。いいときは、いいと答えますが、ダメなときは、きちんと、ダメと答えます。素晴らしいものは素晴らしいと言いますが、おかしいものはおかしいと答えます。天に自分を見ず、必ず自分に正直になります。相手の顔も変えません。あのままの自分を見せていくようにします。嫌われてもいいという覚悟でいると、とは出るかもしれませんが、あのままの自分でいます。余計な理由をしないで、あのままの自分の自分を表現していることになるからです。あのままの自分を表現していた方が、直接的に言うと、納得した人生を歩みます。時は、あなたのモデルかもしれませんが、正直な自分を見せたら気にしないことです。それが本当の自分です。さて、いくつもいるかもしれませんが、残る人もいます。それが本当の友人です。本当の友人と親しくした方が良い人間関係が築けます。自分らしく生きている人は自身と再生があって魅力的です。きちんと自分の自己を持っていて、それに従って生きているので、周りが魅力的な人として映ります。正直生きている人が強くない結果として出会いにも恵まれるのです。いい人ではやめる。嫌われてもいいという覚悟で自分を貫く。出会いのある30の方と、その13、いい出会いを求めるなら時間と労力をかけること。アプリや SNS に依存すると出会いの本質を失う。アプリや SNS を使った出会いから学びます。インターネットが普及して便利な出会いができるようになりました。アプリや SNS を利用すれば自由に会いたいと言われます。時間伝承の人や大変な苦手な人にとっては絶好のツールと言えるでしょう。社会が変化して便利なツールも登場して、出会い方の常識まで変わってきています。新しい出会いのために SNS やアプリを利用している人もいるでしょう。もちろん SNS やアプリを利用するのも悪くありませんが、とある落としがあります。SNS やアプリを利用すると簡単に出会えてしまいます。簡単であることはメリットであるとデメリットでもあるんです。簡単に出会えたのでは簡単に出会え。簡単に出会えていいではないか。そう思うかもしれませんが、絶対とは言いません。簡単ということは時間も量もかからないということです。時間も量もかからない出会いは安易な気持ちになりやすい。あまり出会いが浅いしています。簡単に出会えたので相手を軽く去ってしまいがちです。心理的に簡単な出会いイコール簡単な出会いイコール簡単な出会いと思いやすい。比べ直して少しでも都合が悪くなればさっさと縁を切ってまた新しく出会えばいいと考えやすい。簡単に出会えたので簡単に消えてしまいます。アプリや SNS に依存すると出会いの本質を失います。出会いの少なくなり帰って遠回りになることになるのです。出会いに時間と労力をかけること。出会いに SNS やアプリを利用するのはいいですが、多分依存しないことです。利用するなら限定的に利用しましょう。多分利用は注意することです。大切なのはあなたの出会いです。実際に足を動かして出会いに行くことです。直接顔を合わせる。直接会って話をする。きちんと足を動かして出会いに行くことです。午後にはアプリに参加することも大切です。出会いに時間と労力をかけることです。時間と労力をかけることで真剣になれ強い気持ちを持てることができます。トラブルがあっても時間と労力がなかった分だけ元気ない声にならずにするんです。時間と労力をかけることなく関係することです。時間と労力をかけることこそ本当の出会いです。アプリや SNS の依存はチューズ。いい出会いを求めるなら時間と労力をかける。出会いのある30の方と、その14、出会いのない人はみんなで会おうという。出会いのある人は2人で会おうという。相手と会うことになった時、出会いのある人とない人と連携が違います。とにかく会えばいいと思いますが、会うことの人数が大切です。出会いのない人はみんなで会おうという。出会いのない人はみんなで会おうと言います。いきなり2人で会おうになります。初対面は恥ずかしいので、1対1は避けて会おうとします。とりあえず、誰かが言ってくれるとかされると、考え、考えから連れて行こうとします。確かに初対面では不安他の人がいると不安もやられて、会話も続きやすいので安心すると思います。2人であるのは不安があるので、みんなで会おうと言ってしまいがちです。しかし、これは残念な返事です。みんなで会おうと言った瞬間、一気に相手はテンションが下がります。2人であるのは嫌なので、自分は信用されていないのではないと感じるからです。出会いの場所は人数が多くなるにつれて下がる。みんなで会いましょうはあなたを信用していませんという意味と同じです。出会いの場所は人数が多くなるにつれて下がります。みんなで会った時、話をしにくい状況が見受けられます。他の人がいると相手と真剣に向き合いません。例えば、相手も表面的な話しかできないでしょう。人の数で会話の話をして、相手について話すことができません。来月の話も他の人がいると安心くなります。朝から話しかけていないなら、彼女の名前も分かりません。後の人数が多くなるにつれて、出会いの人が下がります。この人は仲良くなりたいと悟った相手はやっぱり会うのはやめましょうと断ってくるでしょう。絶対の出会いの話になるのです。出会いの場所は2人で会おうと言います。 なるべく近い位置であることをします。2人目はお互いが真剣に向き合います。お互いがじっくり相手に集中できるので仲良くなるのも早くなります。2人からこそできる会話があります。2人は初対面であってもプライベートの話やプライベートの話をしやすくなります。必要があって人を連れてくないですが、用事もないのに余計な人を連れてくないことです。いい出会いにしたいなら人と会うときは一番いいチャンスです。2人であることが出会いの人に絡まります。緊張も恥ずかしさがあるので出会いの街に絡まります。2人であることが運命の出会いになります。相手と会うときは誰かを連れていくのではなく一番いい試合であるようにする。出会いのある30秒の方法、その15。出会いのある人は3時間もかかると考える。出会いのある人はたった3時間と考える。出会いのある人は物理的な距離が遠いとバスや電車を使っても時間がかかります。ドラえもんのどこでもドアがあれば便利ですが、残念ながらまだそうしたアイテムはありません。物理的な距離が遠くであることを会いに行くのが大変になります。出会いのない人は3時間もかかると考える。例えば会いに行くのに3時間かかるとします。この時3時間もかかると考える人は残念ですが、出会いのない人です。3時間もかかるという条件から遠い距離と感じていることがわかります。遠い距離と思うので心も重くなり、ゆっくりになります。距離が遠いので会うのはやめましょうということになります。相手も遠いですから仕方ないですよねと思って会う話になります。貴重な出会いのチャンスを逃してしまうのです。出会いのない人はたった3時間と考える。出会いのない人はどう考えるのか。出会いのない人はたった3時間と考えます。3時間の距離をどう感じるのは錯覚です。ただ3時間です。1時間の3時間繰り返すだけです。飲み物を持っているなら少年を用意している間につく距離です。3時間は遠いように思いますが、実は意外と近い距離です。3時間かければ会えるのです。会いに行くのに3時間かかると分かった時、なんだ。たった3時間だと思うことです。たった3時間と思えばすぐ会う約束ができます。心の中で強く頑張ります。前向きな気持ちになりフットワークが軽くなりさっと会いに行くのです。こういう人が素晴らしい出会いをします。3時間というのはその程度の短い距離です。出会いが長くいい出会いも恵まれるのです。出会いの決めるのはわずかな考え方をしない。3時間もかかるというのか、たった3時間というのか、あなたの出会いの決めるポイントです。出会いの決めるのはわずかな考え方をしないです。そもそも3時間の遠いと感じるのは本気で会いたいと思っていないそうです。本当に会いたい人はどれだけ時間をかけようと会いに行こうと思うはずです。もちろん3時間はあくまで一例です。4時間であってもたった4時間と考えましょう。5時間であってもたった5時間と考えましょう。時間をかければ会えるのですから幸いです。世の中には時間をかけたことで会えない人もいます。時間をかければ会えるのですから片道何時間かかろうとしないのです。チャンスは手の届かにあります。どこまで会いに行くとき3時間もかかるではなくたった3時間と考える。出会いのある30の方法、その16。現金には出会いのある力がある。あなたは普段今現金を持ち歩いていますが、あまりたくさん現金を持っていると嘘を。最高としたら大変ならできるまで現金は持ち歩かない。たくさん現金を持っていると使いすぎるから最小限にしたい。そんな人も多いでしょう。もちろん普段ならそういうことですが、現金があるならここに改善の余地があります。ちょっと習慣を変えましょう。現金のポイントは財布の中にあります。財布にたっぷり現金を入れておくのです。現金を持っているだけでどんな自信がない。現金と財布の現金にどんな影響があるのか。財布にたっぷり現金を入れておくと強くなります。やはり現金は強い。お金はパワーです。お金があることは精神的に余裕があります。お金は毎日の気づかにもなります。トラブルや想定外が起こっても現金があれば対処できるでしょう。お金の力で何とかするということが可能になります。たとえ現金が必要でもたっぷり現金を持っているという事実が気持ちを強くさせます。泥が大きくなったり勇気が出やすくなったり行動力が発揮します。自然と強くなることで日常の様々な場面で役に立つ。知らず知らずの人間にポジティブな影響を与えるのです。例えばチャンスが巡ってきたとき声が当たりに行こうと誘います。少なしもないときたっぷり現金を持っていれば声をかけやすくなります。現金を持っているだけでどんな自信がないもの。現金の力は現れません。財布にたっぷり現金を入れておくことで自信のような不満ができるようになります。財布に入れておきたい現金の目安。財布の中にはどれくらいの現金を入れておくのがいいのでしょうか。目安としては年齢たる1000人分の現金です。例えば20歳の人なら7万円です。20歳の人なら7万5000円になり30歳の人なら3万円です。もちろん余裕があればさらに現金を持っても構いません。現金は現金の丸い力がある。大切なことは心の余裕です。多めの現金を持っておくことで心が強くなったり余裕が生まれたりして心の守りになります。お金は実用的なお守りです。財布に多めの現金を入れるだけですから簡単です。抵抗感の高い財布の中にまとまった現金を入れてください。ただ現金再度、現金は武器のお守りになります。現金は出会いのある力があるのです。財布の中に年齢たる1000人分の現金を入れておき心の余裕を作っておく。出会いのある30の方法、その17。交際管理が強い自慢は出会いのある。あなたは交際管理が強いそうですか。もし交際管理が強いなら注意したい発言があります。交際管理が強い自慢には注意しましょう。私にはたくさんの友人がいます。まだ何も友人がいます。SNS のフォロワーは何人です。芸能界に知り合いがいる。私はこんな有名人ともしないです。こうした自分に心当たりがあるなら直した方がいいでしょう。もちろん交際管理が強いのは悪いことではありません。たくさん友人がいてもいい。芸能人の友人がいてもいい。有名人と知り合いであってもいい。他方面に人友人がいることはそれだけ社交性、積極性、コミュニケーション能力が高いそうです。人付き合いが上手で多くの人と対応できることは素晴らしいことと言えるでしょう。大勢の友人がいるということはあなたに感じた魅力があるかもしれません。では何がいけないのか。交際管理が強いことではありません。交際管理が強い自慢です。交際管理が強い自慢は出会いのせい。交際管理が強いことを自慢するのはよくありません。私はこんなにたくさん友人がいます。こんな有名人とも知り合いです。ずけずけ自慢していると品質を変えます。知り合いになっても表面的な近い者ができなさそう。深い関係になるのは難しそう。一人一人の出会いやコミュニケーションの中に印象を与えます。あなたには大勢の友人がいるのですね。いろんな人に囲まれて幸せそうですね。私と知り合っても仕方ありませんね。たとえ知り合いになったとしても大勢の人として軽く扱われそうな感覚を覚えます。相手は抵抗を感じ、そそくさに見られてしまうのです。自分ではそもそもなくてもそうした場合を招く可能性があるため注意が必要です。交際管理が良い自慢を知らせること、出会いに投げていくのです。交際管理が良くても知らさないこと。交際管理が良くても知らさないようにしてください。自慢は良い結果をもたらしません。自慢したくなってもぐっと抑えて謙虚に振る舞いましょう。鍛えたら答えを伝えるようにしておくのが無難です。自慢したい気持ちは心の内側に抑えておく方が上手です。自分から絶対交際管理が良い自慢をしない。出会いのある30の方法、その18。人に興味を持つことが大切です。人には興味がありません。でも人と出会いたいですという人がいます。これは矛盾しています。人に興味がないにどうして出会いになるのでしょう。人に興味がないに出会いを求めるのは切実ではありません。人に興味がないと出会いもされます。人に興味がないと出会いもされます。人への関心と出会いには相関関係があるのです。人に興味を持つこと。出会いとは人との巡り合いです。人に興味を持つと自然と人に近づきたくなります。また人に興味を持つことで消費する雰囲気も出るようになります。人に興味を持ちましょう。相手の相手と詮索するわけではありません。純粋に相手を知りたい気持ちでするということです。どんな人だろう。もっと相手のことを知りたいという気持ちが大切です。相手の将来や性格に興味を持つ。相手の場所には考え方に興味を持つ。相手の場所には出会うことができない感謝できるようになるのです。たとえ自分と違った価値観考え方を持っていても否定しないようにしてください。どうしてそういう価値観考え方を持っているのだろうと相手に寄り添って考える余裕を持ちたい。どんな出来なくても一旦受け止める姿勢が大切です。相手の価値観を尊重すれば自分と価値観が異なる相手でもスムーズに接することができます。出会いには人に興味を持つことから始まります。人に興味を持つ人が興味を持ってもらいます。自社のように互いが引き寄せられ出会いが急増するのです。人に興味を持つ。出会いには30の方法、その19。親をすると出会いになる。当日中の親をするともっと出会いになる。出会いには親が大切です。あった後の親をするは初期会のマナーの一つ。にもかかわらずほとんどの人があった後の親をしません。平均して10人に1人です。よって5人に1人です。別れる時の親よりは自分と思う人が大半です。別れる前に今日はありがとうございました。それを言ってそれです。相手の人の親をしないからこそ、きちんと親ができる人は印象に残ります。いつのメールで構いません。親のメールがあるだけで、この人より礼儀正しいことができます。出会いからきちんと親をしましょう。長らしい礼は不要です。シンプルで短い礼で十分です。本日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。いつのメールから手は当たりません。親ができる人は必ず印象に残る。親をされて嬉しくない人はいません。きちんと親をすると、きちんと親ができるなんて素晴らしいと喜ばれます。感謝の気持ちがさらに誠実な印象を与えます。ほとんどの人の親をしないため、親ができる人は印象に残ります。バレた後、相手は気持ちいい余裕にしています。だからこそまた会いたいと思われ、声が続きます。きちんと親をするだけで出会いになるのですが、こういうことは簡単なことはありません。 できれば当日中にお礼をしたい。お礼をするなら当日中をここに開けましょう。翌日や数日も前からませんが、いつもは当日中です。都合の悪い場合は仕方ありませんが、できるだけ当日中を目指してください。お礼は感謝の気持ちが強いうちに最後のことです。当日中の方が感謝の熱が残っているため、感謝の気持ちを込めたお礼がスムーズにできます。わざわざ貴重な時間を割いてやってくださったのですが、スピード感を見せることです。スピード感を見せることで、ますます感謝の気持ちが伝わります。お礼は全然大切です。先に開けたお礼が来ることもあるかもしれません。当日中だとしても、相手のお礼を最初から返事をすることは遅すぎます。お礼は常に先手です。競争ではありませんが、その回の気持ちで少しでも早くお礼をすることが大切です。私が直後にお礼を送りましょう。名刺をもらったら、高い点で連絡先にメールをしましょう。お別れをして、相手が見なくなった直後にメールを打ち始めれば、確実に先手を打てます。お礼をすると、便利になれます。当日中のお礼をすると、もっと便利になれます。電話ではきちんとお礼をする。できれば、当日中にお礼をする。電話で30のこと、その30。電話の対象は、一心の出会いを大切にする。電話は一心です。街中で出会う人、旅行先で出会う人、出先で出会う人、セミナーで出会う人、飲み会で出会う人、イベントで出会う人、出会ったと思えば、すぐ別れることになります。出会っては、すぐ別れ、また出会っては、すぐ別れることを繰り返します。再び、会社に恵まれるかもしれませんが、そのまま二度と会えることもあります。むしろ、その度一瞬と来た小さなことのように思います。一瞬の出会いは一瞬の縁でもあります。一瞬の縁なら短い出来事なので大したことないように思えるかもしれません。しかし一瞬だから価値が低いと考えるのは大きな誤解です。出会いの価値に時間の長さは関係ありません。時間が短くてもそれは貴重な出来事です。一瞬の出会いは素晴らしい奇跡であり運命のイベントです。大切なことは一瞬の出会いを大切にするということ。一瞬だから大したことないという人はいい出会いに恵まれません。一瞬だから大切にしようという人がいい出会いに恵まれます。大切なことは一瞬の出会いを大切にするということです。一瞬の出会いが一生の付き合いになることもあるのですが、今は禁物です。人と出会ったら全身手を尽くして目の前に集中することです。相手の経由は礼儀正しく丁寧にします。相手の話にはしっかり耳を傾けます。話をするときは丁寧に言葉をやります。面白いときは思い切り笑います。そして出会ったことにしっかり感謝します。普通の出会いであっても今日はいいことがあったと喜びましょう。これが一瞬の出会いを大切にするということです。出会いを大切にして知ることはないのです。一瞬の出会いを大切にする人がいい出会いを引き寄せ。もう二度と会えないかもしれないと思うことです。大げさに思えるかもしれませんが、十分な理由です。出会いの希少価値については自然と力が向上するはずです。一瞬の出会いを大切にするが、出会いの可能性を最大限に引き出します。一瞬の出会いを大切にする人がいい出会いを引き寄せるのです。一瞬の出会いを大切にする。出会いの30のこと、まとめ。その1、出会いがなかったら減ることを心配しない。自らの力で出会いを増やしていく。その2、その3、ごめんなさいの様子。その4、道を変えやすい人になる。その5、朝日を浴びて出会いを上げる。その6、知っている人だけでなく社内人も大切にする。その7、硬い表情をせず、柔らかい表情をする。その8、綺麗に部屋を掃除する。その9、スケジュールに余裕を作っておく。その10、出会い方にこだわらない。その11、礼儀を大切にする。その12、社交性の低いグループは距離を置き社交性の高いグループに所属する。その13、相手の価値観や考え方を指定しない。学ばせていただくという姿勢です。その14、出会いに感謝して出会いを高めていく。その15、素直になら歩かない。その16、出会いの目的で良心に頼らない。その17、時間がないという性質を基準にする。時間があるという姿勢を見せて時間の可能性を示す。その18、団体で行動しない。一人で行動する。その19、恥を恐れず積極的に行動する。その20、ショックを受ける覚悟を持つ。ショックなことを前でも笑って受け流す。その21、出会いがないという姿勢は基準にする。出会いがないはきっといい出会いがあるに至る。その12、いい人ではやめる。嫌われてもいいという覚悟で自分を貫く。その13、アプリや SNS の依存は中止。いい出会いを求めるなら時間と労力をかける。その14、相手と会うときは誰かを連れていくのではなく一社一社やるようにする。その15、僕が出会いに行くとき3時間もかかるではなくたった3時間と考える。その16、財布の中に年齢かける1000年分の現金を入れておき心の余裕を吸っておく。その17、自分から出てくる交際感には自慢もしない。その18、人に興味を持つ。その19、出会いの後はきちんとお礼をする。できれば当日中にお礼をする。その30、一瞬の出会いを大切にする。